今日いただきます神様の御言葉はコリント人への手紙の第1、9章19節から27節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。アメン。今日はこのところから訓練と頑張りというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今日お読みしたこの御言葉の箇所は、パウロがいかに訓練された人かということを表しています。パウロはもともとパリサイ人の中のパリサイ人と言われるほどに律法に精通している人でありました。でも彼はそれらすべてのものから解放されました。何によって？イエス・キリストの福音によってです。真理は私たちを自由にすると言われた、その自由をパウロは経験しています。ですから19節の中でパウロが語っていること、それは私は誰に対しても自由ですけれど、多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりましたと彼は言いました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を救うためです。律法のもとにある人には律法のもとにある人のようになりました。律法のもとにある人を救うためです。律法を持たない人たちには律法を持たない人たちのようになりました。律法を持たない人たちを救うためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを救うためです。何とかして何人かでも救うためです。訓練された人の姿です。訓練されたキリスト者の姿です。パウロの中にははっきりとした目標がありました。それは栄冠を得るためです。誰から？神からです。この世で称賛を浴びるということは彼にとって何ら魅力的なものではありませんでした。なぜならばパウロは全てのものを得ている人だったからです。彼は人々から先生と呼ばれ、崇められ、尊敬され、でもパウロ自身はイエス様を知って、本当の富、本当の栄誉、本当の素晴らしさを知って、それらすべてのものは糞土のようだと言いました。いらないだけじゃない。嫌うというだけじゃない。全くもって不必要な、そのようなものだとパウロは言いました。彼が目当てとしているもの、それは、神からの朽ちない永遠の冠です。そしてそれは私たちもまた目指すべきものであるということを知らなくてはなりません。ですから最後にパウロは言いました。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。いやいや、パウロ先生がこんなこと言う必要ないんじゃないんですか。パウロ先生が失格者になるなんて考えられないことじゃないんですか。でもパウロ自身は人々に福音を述べ伝えていきながら、 自分自身が失格者にならないように自分自身を打ち叩いて神に従わせることのできる人でした。訓練された人です。ある人はこの御言葉を読んで、パウロは自分を持たない人なんですね、誰とでもうまく合わせることのできる自分を持たない人ですね。そうでしょうか。パウロは誰よりも厳しい人です。ダメなものはダメ、絶対ダメなものはダメ、そういう人です。だから福音に対してイエス・キリストの十字架以外に誇ってはならないということに対しては絶対に折れなかった人です。十字架だけでは救われない、割礼を受けなければ、洗礼を受けなければ、これしなければあれしなければというものに対して、それは間違った福音だ、でたらめだって、それは悪魔が語っている福音だとまで言いました。絶対に許さないことは許さない。でも人々の救いのためにパウロ自身ができることは最大限行う人でした。すなわち福音は曲げない、でも自分のプライドを捨てることができる人です。私たちはどうでしょう。福音は曲げるけど自分のプライドは捨てることができない、愚かな私たちの姿です。今日のテーマは訓練と頑張りです。最初私は訓練対頑張りというテーマをつけました。でもメッセージを作っていくにあたって訓練対頑張りではないなと思いました。訓練と頑張りだと思いました。一度想像していただきたいんですけれど、ある日私たちが突然東京オリンピックのマラソン選手に選ばれました。突然です。家に封筒が届きました。またある家にはオリンピックの委員会の人が来て、あなたをマラソン選手に任命します。私たちは選ばれました。どうしますか。当然私たちは驚きます。びっくりします。本当ですか、確認します。でもそれが事実だとしたらワクワクします。2020年の東京オリンピックで、この日本で行われるオリンピックで、全世界が放映するその中に自分がマラソン選手として走っている姿を想像します。人々が喝采して応援しているその姿を想像します。想像力豊かな人はひょっとしたら表彰台に立って国旗が上がり金メダルをかけてもらう、そんな自分を夢見る人もいるかもしれない。でも普通に考えたらどこかで気づくはずです。今の自分にはフルマラソンは走れないということ。どんなに必死で頑張ってもフルマラソンは走れないんです。 42.195 キロというこの距離はそんなに簡単な距離ではないんです。いや頑張ったらいいんじゃないんですか、根性でやったらいいんじゃないんですか、というような類のものではありません。本気でフルマラソンを走りたいというならば、そのためにはトレーニングが必要です。頑張ってとか根性でということだけでは達成できないことを達成するためには、その目標に見合った訓練トレーニングが必要なんです。私はどちらかといえば精神論と呼ばれるものが好きです。武士道とか、武士道しか出てこないんですけど、頑張ってとか努力してとか根性でとか気合がないとか、そんな風にして育てられてきた世代ですから、クラブ活動でもいつも出てくるのは頑張れとか、そんな甘っちょろいんじゃないんですよ。根性とか気合入れろとか、そういう中で育てられてきました。でも根性とか頑張りとか気合だけではどうにもならないことばっかりです。私たちは訓練される必要があります。 訓練とかトレーニングが必要なのはスポーツだけの話ではありません。この中でも楽器をされる方いらっしゃると思いますけれど、根性だけで上手くなるんだったらまあまあある程度上手くなると思いますよ。英会話もそうです。根性だけで英会話が上手くなるんだったら私はとうにペラペラだと思いますよ。でも全く話せない。なぜ？根性だけでは話せないんです。根性だけではピアノ弾けないんです。根性だけでは頑張りだけでは何にもできないんです。でも私たちは気がついたらどこかで根性だけで頑張って努力してということだけで進んでいこうとするんです。私たちには訓練が必要です。今日は何度訓練という言葉を使うかわからないけれど、私たちには訓練が必要です。本気で霊的成長を願うのであれば例外はありません。近道もありません。必ず訓練が必要です。まず何かを達成するための訓練とがむしゃらに頑張るということとは全く違うということを理解していただきたいと思います。ちなみに訓練というのは成熟させるために実際にそのことをさせて鍛えることだと書かれていました。訓練とは成熟させるために上達させるために実際にそのことをさせて鍛えること。そして頑張るというのは忍耐して努力し通すことだと書かれていました。ここで私のテーマが変わりました。これらのことを踏まえて考えたときに訓練と頑張りということは切っても切れない関係にあるということです。訓練は実際に行って鍛えることです。そして訓練をし続けるためには頑張らなければならないんです。訓練は実際に練習をすることです。トレーニングを積むことです。それが訓練です。でもそれをやり続けるためには頑張るという力が必要なんです。だから頑張れない人は、頑張りが効かない人はやらなければならないことを分かっているけれど、それをやり続ける力がない。でも反対に頑張れるけれど、やり続ける力があるけれど、何をどうしたらいいかわからない。マラソンをするためにどこを鍛え、何を強め、どうトレーニングしたらいいかわからない。とりあえず頑張ります、やりますと言っても何も変わらないんです。私たちは正しい訓練を受けなければなりません。そして正しい訓練をやり続けるために頑張らなければならないんです。理解していただけるでしょうか。もし私たちが霊的に変えられたいと願うならば、がむしゃらに頑張るのではなくて正しく訓練される必要があります。だからパウロは霊の子供であるテモテに言いました。テモテの手紙第14章の7節、経験のために自分自身を鍛錬しなさい。私たちがクリスチャンとして、神を信じている者として経験に生きるためには鍛錬が必要なんです。訓練が必要なんです。謙遜とか経験に生きるということは御霊の実だから、聖霊の働きだからと言って勝手に芽生えてくるものではありません。御霊の実を実らせるためには土を耕さなくてはなりません。種をまかなくてはなりません。水をやらなくてはなりません。雑草を抜かなければなりません。肥料をやって手入れをしなければならないんです。すなわちこれが訓練です。訓練されない人、訓練を受けない人は土を耕すこともない、種をまくこともない、水をやることも太陽の光も雑草を抜くことも肥料をやることも手入れすることもない、そのままの人です。聖書はそれを何と言ってるんですか。生まれながらの人、肉の人と言うんです。 生まれながらの人、肉の人というのはイエス様を信じていない人のことを言っているのではありません。クリスチャンであっても変わらない人のことです。私たちの心の土壌が良いものになるように自らを訓練しなくてはならない。訓練されたくないという人は変わることを期待してはいけない。訓練されない人は変わらないんです。私たちの心の中に御言葉という良い種をまかなくてはなりません。聖霊によって生ける水によって心の中に命が豊かに注がれなくてはなりません。不必要な思い、感情という雑草は常に抜いていかなくてはなりません。私たちの心は常に良いものとして保たれなくてはなりません。手入れしなくてはなりません。自分の心を耕すために訓練が必要です。今を生きる人たちならよくわかると思いますけれど、一人で畑に放り出されて、さあこれで自由にしなさいと言われても何をどうしたらいいかわからないんです。どうやって耕したらいいんですか？種はどれくらいの深さに植えたらいいんですか？浅く埋めるんですか？深く植えるんですか？水はどれくらいやったらいいんですか？雑草は全部きれい抜いたらいいんですか？私に雑草抜かしたらきれいです。半径1メートル以内とか限られたところですけれど、そこは完璧にきれい、まんべんなく抜くっていうのはあんまりできない。そこだけ永田さんここやらはったなって分かるぐらい何もないというね、そういう草の抜き方が好きです。でもそれがいいのかどうかというのもまた分からない。どうやったら心を守ることができるんですかということが分からない。訓練されていない。聖書には道にまかれた種の話があります。よく日曜学校とか教会学校で語られる御言葉です。マタイの福音書の13章の御言葉ですよね。この御言葉が教えてくれていることは、どこにまかれるかということが大事だということです。種は同じ種です。でもまかれたところが違う。これ何意味してるんですか？まかれた心が違う。これは人の心です。その人の状態です。どのような心に神の種がまかれたんですか？どのような心の状態の人に神の御言葉が入っていっているんですか？聖書はそのことを教えています。一つの種は道端に落ちました。すると鳥が来てすぐに食べて持って行ってしまいました。聞くけれど何にも残らない人です。別の種は土の薄い石地に落ちました。すぐ芽が出たけれど根がないのですぐに枯れました。訓練を受けたくない人の心です。根深くその場にとどまって根を張るということができない人の姿です。別の種は茨の間に落ちました。茨が伸びて塞いでしまいました。ああいいね、メッセージいいね、教会いいね、賛美いいね、でもこんな誘いもある、こんな誘惑もある、献金それはできない、これがいいね、あれがいいね、そんな人の姿です。でもある種は良い土地に落ちて実を結んで100倍、60倍、30倍になりました。良い土地に落ちた種だけが実を結びます。教会に5年、10年、15年、20年、25年、30年と通っているけれど、どうして私の人生に多くの実を見ることができないんだろうか。聖書は教えています。耳のあるものは聞きなさい。もう一度言います。同じ種です。まかれた場所が違います。まかれた心が違います。人の状態が違います。他の聖書を見ると、聞き方に注意しなさいとも書かれています。すなわち私たちの心の状態と私たちの聞き方には密接な関係があるということです。人間関係が悪くなると一番最初に現れること、それは言葉がまっすぐに伝わらないということです。 経験されたことないですか。言ったことがそのまま相手に伝わらないというこのもどかしさ。聖書は言います。否は否、しかりはしかりです。はいははい、いいえはいいえです。言葉はそのまま聞くものです。人の言葉をそのまま聞くことができないようになるぐらいならば、あの人お世辞言ってんのにアホみたいに信じてはるわと言われてる方がマシなんです。最近痩せたんと違う、綺麗ならはったな、すごいねって言われて、いやそんなことないって、ほんまそんな思ってへんくせに、口だけ分かってるしと思うよりは、あそう、わ嬉しい、綺麗になった、いやありがとうという方が幸せなんです。それがクリスチャンの生き方です。否は否、しかりはしかりの生き方です。聞き方に注意しなくてはなりません。言葉をそのまま聞くという訓練が必要です。私たちの心の状態と私たちの聞き方というものは密接な関係を持っています。ですから、良い心の状態でいるためには、良い聞き方の訓練が必要です。メッセージを語ると、一人か二人は言います。今日のメッセージ、私に当てこすって言ったんねは。それをしたら、他の牧師は知りません。私はそれをしたら牧師失格だと思っています。聖壇を降りる時だと思っています。誰かにメッセージ通して絶対言ったろう、遠回しに、いやいやストレートにと思った時点で、私は牧師は辞めなくてはいけないと思っています。でももし、ああこれは私に語られているんだと思うならば、それは神が皆さんに語っておられる言葉だということを信じていただきたい。牧師はそんなに暇じゃないし、誰かのことを思い浮かべながらメッセージを作るほどゆとりもないですよね、みたいな。神もそうですよね。そんな余裕はどこにもない。でももし明らかにこれは私です、いやあの時牧師が私と目を合うたわとか、そんなこと言われ続けていたら、私は誰の目も見ることができない時期もありました。どのように聞くかという訓練を受ける必要があります。パウロはこれらの訓練に対して教義をする人に例えています。今日の本文ですけれど、9章の25節、教義をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ここで言われている節制するという言葉は、厳しく訓練するという意味があります。パウロは訓練すること、されることの重要性を知っている人でした。ですから手紙を書きました。私たちが本当に霊的成長を願うならば、訓練される必要があります。本当に変わりたいんですと願っているならば、訓練される必要があります。あらゆる面において訓練を受けなくてはなりません。もうこれで100回ぐらい言いましたかね、訓練。でも変わりたい、成長したいという願いがない人には訓練は必要ありません。願いのない人は何をしても続かないからです。訓練は継続してなされることによって身になります。でも願いのない人は何をしても続かないんです。その願いが強ければ強いほど頑張りが効くようになります。何より願いのない人には聖霊様が働かないんですよ。イエス様は使えるしもべとして来てくださいました。でも聖霊様は歓迎する者と共に働かれる神です。だから願いのない者、こうなりたい、ああなりたい、聖霊様助けてくださいと言わない者には、神の助け、聖霊の働きはありません。でも願いのない、変わりたいとも思わない、そのような人であっても、聖霊様が働かれる道が一つだけあります。それが取りなしの 祈りです。神様は取りなす人の祈りを聞いてその人に働かれます。信じて祈っている人がいる限りどのような人であっても見捨てられることはないということを心から感謝します。その人自身には願いや望みはないけれど、その人に対する願いや望みを持って祈っている祈りが地に落ちることは決してないということを知っていただきたい。それが取りなすということの意味です。取りなしの祈りの力です。私は絶対にイエス様を信じないという人であっても救いのために取りなし祈り続けている限り聖霊様が働き続けているということを知っていただきたいと思います。私たちが祈っているというだけではなくて、ローマ人への手紙の8章の34節を見るとイエス様が神の右に座して今私たちのために取りなしていてくださることを心から感謝したいと思います。でも聖書はそれだけではなくて、聖霊様も私たちのうちでどう祈ったらいいかわからない時でさえもうめきの声を持って取りなし祈ってくださるということを心から感謝します。私たちは祈られています。皆さんは祈られています。神によって、イエス様によって、聖霊様によって、そして教会や人々によって祈られているということを心から感謝します。そしてその祈りによって今私たちがいるということを心から感謝します。私が頑張って努力して今の私になりましたというような愚かな考えを持つことはやめていただきたいと思います。パウロは言いました。神の恵みによって今の私になりました。パウロの話に戻ります。パウロは訓練することを運動競技に例えて話しました。この中で運動クラブに入っていたという方いらっしゃいますか？半分ぐらいですね、はい、運動クラブに入っていた人はある程度訓練とかトレーニングということの意味合いがわかると思います。当時ですね、コリントは有名な競技会の開催地だったと言われています。オリンピックの次ぐらいに有名な大会の競技場があったと言われています。紀元51年ぐらいに開催されたそうです。だからコリントの人々にとっては競技するものに例えるということは最も身近な話でした。分かりやすいことでした。冠を得るために、栄冠を得るためにトレーニングもしない、訓練されることもしない、ただ頑張っているだけでは何も得ることができないということを誰よりもコリントの人たちは分かっていた。高度な技術を習得した人には共通した考えがあります。それは基本が大事ということ。私はそのことに対してその通り思います。皆さんはどうでしょうか？高度な技術を目指せば目指すほど、いかに基礎に忠実であり基礎が定着しているかということが大事だと気づかされます。自分が目指しているものに行き詰まった時に変えるべき場所もまた基礎、基本の場所です。私は中学校の時バスケットボールをしていました。高校に入ってソフトボールをしました。中学の時ものすごくうまかったんです。ドリブルして何にも抜いていったけれど、私の欠点はすごくうまかったけれどゴールが決まらないというね、そういう欠点がありました。ものすごい選手みたいにブワー抜くけれどゴールが決まらない。だからいつもチームの一人はゴールの下で待っているというね、特別なシフトが敷かれていました。とりあえずゴールまでしなさい、あとは自分たちが拾いますというね、そういうチームでした。監督に勧められて高校に行くときにはチームプレーのスポーツはやめなさいと言われました。なぜならチームプレーができないから、途中で人にパスするとか誰かをフォローするとかそういうことがあなたにはできないから、テニスとか自分が頑張って自分で結果を出すスポーツをしなさいと勧められました。チームプレーはあなたにはできない。そして高校に入りました。一番にテニス部見に行きました。みんなこんな短いスタイルでそれはいテニスやってました。あ、ダメ、難しい、ごめんなさい。 テニスの難しい。卓球見に行きました。何の魅力も感じませんでした。ごめんなさい。でもやっぱりやりたかったのは、みんなが一緒にハイタッチしたり喜んだり、そういうスポーツがやりたかった。バスケットは痛い目に遭ってたので、ソフトボールに入りました。話回り回って、ソフトボールでやっぱり大事なことは素振りです。たくさんホームラン打ちたかったら素振りが大事です。上手くなりたいねん、頑張りたいねんと言っている人で素振りをしない人は話になりません。話にならないんです。何をどう言っても無理なんです。そこそこは行きます。でもそれ以上は無理なんです。なぜ？基本がないからです。ボールを投げるときに正しくコントロールしようと思ったら肩を強めなくてはなりません。ですから筋トレというのは必ず必要なんです。何が言いたいか分かりますか？基本はつまらないんです。これが何の意味があるの？というようなことが多いんです。以前いた教会でピアニストの方が来られました。毎朝毎朝曲じゃない、私には分からなかった、後で話聞かせてもらいましたけれど、ただでたらめに弾いているようにしか聞こえない。それが30分1時間続きます。毎日続きます。朝に晩に続きます。私はついに聞きました。何してるんですか？何してるんですか？指の練習ですね。ものすごい難しい曲弾かれるんですよ。鍵盤の端から端までクラシックの難しい曲弾かれるのに、彼女が弾いてたことはもうただ連打です。もう分かる人は分かりますよね。ただダダダダダダダダダダダずっと弾いてるんです。彼女が言いました。私がもし朝に晩にこの30分1時間をすることができなくなったら、それはピアニストとして引退する時です。世界一のホームランバッターである王貞治の部屋の畳はいつも擦り切れていた、有名な話です。彼は部屋で素振りをしていました。そんな話はゴロゴロある話です。山とある話です。基礎を徹底的に訓練して身につけることが上達への近道になります。それを無視したら成長はありません。同じように基礎を無視した霊的成長はないし、霊的に変えられるということもありません。じゃあその基礎何ですか？霊的に変えられていく霊的成長の基礎何ですか？それをゆっくり学んでいきます。一つ一つゆっくり学んでいきます。私たちには謙遜と経験のための訓練が必要です。許すという訓練が必要です。喜ぶという訓練が必要です。恐れないという訓練が必要です。皆さん、恐れないということは訓練です。性格でとか頑張ってとか意識してとか、そういう類のものではありません。私たちは恐れないという訓練が必要です。許すということのためには訓練が必要です。訓練も受けていないのに謙遜に生きる、経験に生きる、許して生きる、愛して生きる、喜んで生きるということはありえない。私たちがイエス様のように考えたり、イエス様のように感じたり行動するためには、フルマラソンを走ったりピアノを習ったりすること以上の訓練が必要です。私たちは何度も失敗しています。私は何度も失敗してきました。イエス様のように生きたいと心から願っているのに、自分の弱さに流されて自分に失望するんです。そんな生活を繰り返してきました。そして私たちは言うんです。無理です、できないんです、そんな生き方は私にはできないんですと言います。そう思い込むようになりました。ほんの一部の人だけがイエス様のように生きることができるんじゃないんですか？私ではない誰かがそのように生きることができるんじゃないんですか？また聖霊に満たされさえするならばイエス様のように生きることができるんじゃないんですかと思っている人がいます。とにかく聖霊に満たされたならば、聖霊10万いただいたならば何でもできる。愛することも許すことも受け入れることも何でもできる。 だからとにかく聖霊、正解があったら行きます、聖霊充満です。有名な先生が来て哀愁してくださると言えばまたまたします。何でもしてください、委ねます。韓国の賛美には聖霊充満という賛美もある。聖霊充満、聖霊充満、充満、もうそのままですよね。聖霊充満、聖霊充満、充満、ハレルヤ充満、ハレルヤ充満、聖霊充満、聖霊充満、充満、どんだけ充満やねんっていうぐらいの歌です。笑ってますけどみんな真剣に歌ってます。求めて歌ってます。切実に歌ってます。それぐらい聖霊充満欲しいです。なぜ聖霊充満さえいただければ何でもできると思ってるからです。正しいですか、どうですか。私は正しいと思ってます。聖霊充満さえいただければ何でもできると思っています。でも大事なことを忘れています。聖書は語っています。風は思いのままに吹きます。文語訳聖書を見ると風は斧が好むところに吹くと書かれています。風とは何ですか。霊とか息とかと言われるものですよね。いわゆる聖霊の話です。聖霊様はご自身が好まれるところで働かれます。ご自分が好まれるところに吹かれます。そこに働きがあります。私たちが聖霊様充満充満充満、聖霊充満って祈ったからといって聖霊様が働かれるわけではありません。聖霊様が私たちを好んでくださらなければ、聖霊様が私を見てすごく好き、ものすごく好き、あなたと一緒に働きたいと言ってくださらなかったら、私がいくら聖霊様、聖霊様10万ください10万くださいと言っても無理なんです。無駄なんです。聖霊様に好かれていなかったら無理なんです。もしそうだと言うならば、私たちは聖霊様に好まれる人になる必要があります。真剣に切実に、ただ口だけで聖霊充満と言ってるんじゃなくて、聖霊様に好まれる人になる必要があるんです。そのためには訓練が必要なんですよ。誤解しないで聞いていただきたいんですけれど、決して神様を抜きにした訓練の話をしているのではありません。聖霊様ご自身が聖霊の住まう宮として私たちを清めて訓練してくださいます。そして聖霊様がご自身の好むものとなるように私たちを訓練しようと働きかけてくださいます。そして私たちはその訓練を感謝して頑張って全うしていくんです。ここに神様が好まれる共同作業があります。私たちのなすべきこと、神様がなされること。じゃあ神様はどういうふうになされるんですか。例えば愛の訓練をしてください。私には人を愛するという訓練が必要です。愛するという力がありません。神様はどうされますか。一番分かりやすい方法として、皆さんの目の前に最も愛しにくい人を置かれます。ちいち腹が立って、やることなすこと腹が立って、もうイライラして、価値観も考え方も言うことも何もかも嫌で、本当嫌。一言で言ったら、クリスチャンじゃなかったらちょっと言わせてもらう、大嫌いという人を置かれます。なんで神様なんで。私たちは今までその筋肉を使ってこなかったんです。使ってこなかったんです。好きな人とだけ、気の合う人だけ、いいね、楽しいね、そう思うそう思う、私もそう思う、いや一緒やね、楽しいね、嬉しいね。何の筋肉もいりません。何の努力もいりません。何の頑張りもいりません。でも愛しにくい人がいて、なんでこんなことしはんの、なんでこんなこと言わはんの。でも聖書は言います、愛しなさい、許しなさい、受け入れなさい。そこには筋肉が必要なんです。縮まっている筋肉を伸ばさなくてはならないんです。固まっている筋肉を引き伸ばさなくてはならないんです。すなわち相手を変えるのではなくて、自分が柔らか くならなくてはならないんですよ。パウロのように律法のもとにある人には律法のもとにある人のようになりますよ。弱い者には弱い者になりますよ。愛のない人には愛のない人を受け入れることができるようになりますよ。筋肉が必要なんです。トレーニングが必要なんです。でも私たちはそれを避けて、もう会わないから、付き合わない、関わらない、関係ない、そうやって生きてきた結果、私たちには愛がない。何のための訓練ですか？何のための聖霊充満ですか？なぜ私たちは聖霊充満を求めますか？自分がちょっとでもいい人になりたいから、人よりも自分の方が上に立ちたいから。とんでもない。そんな人にどうして聖霊の満たしがありますか？聖霊様が来られた目的をもう一度考えなくてはなりません。使徒行伝の中にあります、エルサレム、ユダヤ、サマリア全土、地の果てまで私の証人となりなさい。そのために送られたのが聖霊です。私たちが出て行って、福音を携えて出て行って、親に、兄弟に、家族に、親族にイエス様の素晴らしさを証しするために聖霊様が送られたんです。じゃあどうして御霊の実が必要なんですか？愛、喜び、平和、寛容、親切、忠実、柔和、受精、9つの実がどうして必要なんですか？例えば福音を述べ伝えるときに、愛のない人が福音を語ったらどうなりますか？御言葉を持って切りまくりです。あなたそんなこと言ってたらね、地獄パシャ。あなたそんなこと言ってたらね、私はいいけどね、聖書ね、こう言ってるけどどう思う？愛のない人に聖書を持たせたら、これは狂気になります。喜びのない人が福音を携えて出ていったらどうなりますか？イエス様信徒はいいと思う、教会、すごく楽しい、教会おいで、日曜日朝の礼拝だけでもいいから、ご飯食べんともさっと帰って、楽しい。誰がこんな人の言葉聞きますか？感謝がない、感謝がない。せやんな、腹立つやんな、なんとかせなあちゃう、あらかやんな、絶対許したかと思うわ。せやんな、そりゃそう、聖書ってな、イエス様の愛やねんて。誰が聞きますか、こんな話。私たちが変えられなかったら福音は広がっていかないんですよ。聖霊に満たされるということはそういう意味です。自分が霊的になるということはそういう意味です。人々に福音を証しするときに何ら恥じることがない人になること、それが霊的に成長された人の姿です。私たちは訓練を受けなくてはなりません。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。私が好きではない御言葉です。いつも喜んでいなさい、適品し、絶えず祈りなさい、忙しいし、すべてのことについて感謝しなさい。感謝できること少ないし、訓練が必要でした。神様は感謝できない人を訓練するためには、感謝できる条件をことごとく奪っていかれます。どこを見ても何を見ても感謝することができないような状況に押しやられます。祈れない人を訓練するためには、祈らざるを得ない状況を作り出してでも祈りを教えられます。喜べない人には喜べる条件をことごとく奪っていかれます。その時私たちは初めて気づくんです。ああ、感謝することも喜ぶことも祈ることも人間の力ではない、人間だけの努力ではない、そして実は何にもないと思っていたその中に感謝があふれていたということに
気づくんです。祈るべきことがこんなにもたくさんあったということに気づくんです。私たちの人生は喜ぶべきことによって満ち溢れているということに初めて気づくんです。あまりにも満ち足りていると私たちは感謝できない、愚かなものです。まあまあうまくいっていると私たちは祈れない、愚かなものです。だから神様は私たちを訓練されます。訓練されます。縮まった筋肉を伸ばされます。無理やり動かされます。そして私たちを作り変えられます。最初は痛いでしょう。最初は苦しいでしょう。縮こまった筋肉を伸ばすということは並大抵のことではありません。でもそれなくして神の働きをすることはできない。訓練なくして変えられるということはありえないことです。人を一人許すとき私たちの筋肉が動きます。愛の筋肉が動きます。許しの筋肉が動きます。誰かを理解しようと努力するとき心の筋肉が動きます。伸ばされていきます。私たちが誰かを受け入れるとき心の筋肉がまた動かされていきます。広げられていきます。聖霊様はそんな人が大好きです。聖霊様はそんな人が大好きです。いつも賛美して、いつも喜んで、いつも祈って、聖霊様そんな人も好きですよ。もちろん好きです。でも誰も知らないところで、誰もわからないところで、いつも心の筋肉を伸ばし、引き伸ばし、愛し、許し、受け入れ、喜び、感謝し、祈っている、そんな人が聖霊様は大好きです。風は斧が好むところに吹きます。聖霊様はそんな人が大好きだから、そういう人のところに働かれます。助けてくださいます。励ましてくださいます。慰めてくださいます。だからその人は立つことができるんです。感謝します。人間の頑張りが必要です。神の訓練が必要です。続きは次回にしたいと思いますけど、お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの御名をあがめます。私たちは今まであまりにも訓練されることを嫌ってきました。避けてきました。楽な道ばっかり選んできました。主よ、私たちを許してください。聖霊様に好まれる人になりたいです。私たちの心の筋肉を動かして、訓練して、トレーニングして、私たちも頑張って神の御姿に変えられる、その時まで、神の栄冠を手にするその時まで、私たちは訓練を受け、そして主に従っていきます。聖霊様、どうぞ助けてください。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。